長年の課題があるんですよ。
おう、なんですか？
朝方になりたい。
なんか前から言ってるよね、それ。
なんか時々やっぱりこう朝早くの仕事とかあるんですよね。打ち合わせとか、まあ移動を考えたらかなり早く起きなあかん時とかっていうのは、まあちょっと睡眠時間が短くなったりとか、あとは体が慣れてないとかね。それで、なんかこう、これはもう夜早めの時間に眠くなるに違いないと思って、で、たまにそんないい感じに寝られる時があるんですよ。で、よっしゃーと思ってたら、次の日は夜眠くならへんねん。
まあそんなに1日2日じゃ習慣変わんないよな。
いやー、無理なんかな。何岸さんなんか朝強いっすよね。
いや、そうでもないよ。俺もそこまで言うほど朝強くないし。
でもなんかそもそもあんまり夜更かししないでしょ？
いや、まあそうだね、まあ、夜更かししないっていうか、まあ割と時間は規則正しいかなっていうのは思うけど、でもさ、辻さん、朝方がいいとは言うけどさ、結構夜遅い仕事とかもあるでしょ？
ある。
毎日毎日規則正しく時間ができるならさ、多分その習慣変えるのは、まあそんなに頑張ればできると思うけど、日によって朝早かったり、夜遅かったりするっていうのがあると、なかなかどっちも難しくない？
そうなんですよね。なんかこう、まあ、例えばね、その夜遅くまで仕事をしてて、まあ、昼ぐらいに起きて、まあ、睡眠時間は多分皆さんと変わらないと思うんですけど、あんまり。昼ぐらいに起きて、ね、また夜遅くまでっていう時もあれば、なんかもう朝4時に起きなあかんとかね、極端なやつやと。あるからね、なんともね、難しいんですよね。
そう、だから自分でその時間をさ、まあ、仕事する時間とか、まあ、それ以外のプライベートの時間でもいいけど、コントロールできるんだったら、その朝方、夜方って決めて守ればいいと思うけど、
ああ、はいはいはい
自
はい。
分で融通きかないじゃん、そういう時間はさ、仕事の時間で。
そうですね。向こうの都合が強いですからね。
でしょ？まあ、それはちょっとなんか難しいよね。
そうなんですよね。でもなんかこう、ちょっとね、朝方の人の方がなんか聡明みたいな感じあるでしょ？世の中の風潮で。
そんなことないでしょ
なん
うよ。
かこう、昼ぐらいに起きて、夜遅くまで仕事してるやつ、ちょっとだらしないみたいに見られがちというか。
そうかな。まあ別にそれは集中できる時間帯がどこにあるかってだけの話だから、俺は単にその人による違いでしかないと思うけどね。
ほんまに、まあ、みんながそうやって見てくれるといいんですけどね。
ああ、まあそうね。世間一般的にはそうかもしれないね。なんとなく
そう
ね。
そうそう。例えばなんか朝はなかなか連絡つかへんとか言われるわけですよ。その代わり夜に連絡したらめちゃめちゃ早いですけどね、返事。
そうだよね。時間がずれてるだけだからね。
そう
まあだ
そう
から、
そう。
いっそのことさ、別のタイムゾーンで生活してるってことにしとけばいいんじゃないの？
ああ、例えばアメリカにおる的なことってこと。
そう。ちょっと皆さんとは違う時間帯で生活してますみたいな。
ああ、その JST じゃないですよ、みたいな。
そう。
ああ、そう考えればいいのか。そっか、別にね、今夜、日本が夜でも、どっかは昼や朝であるわけですから。
そう。
確かにな、ちょっとそれ、今度、世界時計のやつで見てみようかな。僕はどこの国に属してる感じなんのかな、みたいな。
そう。
ね。
いっそそこから仕事してます的な感じで。
確かに。ああ、いいですね。なんか、それあれですね。なんか、一時期、ほら、なんか、標的型攻撃は、1時間ずれてて、規則正しい生活をしてるみたいな、なんか、謎のアトリビューションあったじゃないですか。あの感じ？
なんかこれは中国の時間とか、ロシアの時間とかね、なんかそういう感じの。
だから、僕がもし仮にスレッドアクターみたいになったら、日本だとアトリビューションされないってことですよね。
そう。
ね。
こいつはこの時間帯で9時5時で働いてるな、みたいな。
ってことは、どこそこ、アメリカかみたいな風になるかもしれないってことですよ ね。
そう。まあそういうふうにやったらいいんじゃないですかね。
そうですね。はい。まあ、なんで、夜型の人は、みんな別にだらしないわけではないというふうなことをね、声を大にして言っていこうかなと思います。はい。ということで、お便りがですね、今回も来ておりまして、
はい、お願いします。
はい。この間、ほら、プレゼンするときのクリッカーの指輪型のやつを2つほど紹介したじゃないですか。
なんだっけ、キャノンと黒曜だっけ？
そう。指輪型で、ちょっと見えにくい、その、使ってる人が、どうやってクリックしてるのか分かりにくいやつね、遠目から見ると。
なんか自然にスマートにできるよね、あれだったらね。
そう。やっぱりプレゼンってかっこよさ大事でしょ、みたいなことを言ったと思うんですけども、それに対してね、DM いただきまして、
はい。
いつも興味深い配信をありがとうございます。楽しく拝聴させていただいております。リングプレゼンターを紹介されておりましたので、自分のおすすめのプレゼンターを紹介させていただきますということで、ロジクールの、スポットライトプレゼンテーションリモートというやつですと。で、これはまあ、スティック型というか、まあ、リモコンに近い形してるかな、どっちかっていうと、Apple TV みたいな感じのね、リモコンと似てるような感じなんですけど、自分の場合は、対面とオンライン同時に行うプレゼンを行うことが多いので、レーザーではなくソフトポインター、これ画面に反映されるやつですよね。拡大とか、ここですよみたいな感じで、周りが暗くなって明るい円が出てくるみたいなやつなんですけど、これ。それをしてるんで、ソフトポインターなので、オンラインを録画した時にも、ポインターの動きも記録されるし、まあ、ページ送りももちろん。できますと。発売されてから9年ぐらい経つそうなんですけども、この方はすごく重宝されているというふうなことで、これは内蔵の加速度センサーでポインターの動きを受け取って、それが反映されるっていうふうなやつですね。なので、聴衆、聞いてる方から見ると、プレゼンしている本人は、あさっての方向を指して話をしていることになってしまうので、かっこよさを求めている辻さんには気に入っていただけないかもしれませんというお便りです。
ははは、そっか。まあでも、それだけあれか、長年使われてる、結構定評ある製品なんだな、きっとね。
そうですね。人気あるというか根強いね、ファンがいそうなやつで。あとはなんかこのソフトポインターが利用できて、かつ Mac 対応のものは多分これしかないようですみたいなことを書いてましたね。
あ、そうなんだ。へえ。あ、まあ、そっか。Windows も Mac も対応っていうと、意外と製品狭まるのか。
多分ソフトウェアの対応の問題がもろに出るところなんで、両方っていうのはなかなかないんじゃないですかね。クリックだけとかやったらいいかもしれないですけどね。
そうだね、そうだね。なるほどね。へえ。
そうそうそうそう。これなのかどうかわかんないですけどね、似たようなの使ってるプレゼン見たことある？どうやってんねやろうって最初思ってたんですよね。
その製品ちょっと後で見てみよう。
この辺ですみたいな感じで。まあ多分似たようなの何個かあるのかもしれないですけどね。Windows のみとかっていうので絞れば。
ああ、そうだね。
はいですね。あとですね、ISP 指定の無料配布の ONU のルーターと無線 LAN を利用しています。ファームウェアのアップデートがなさそうなので、以前は二重ルーターにしていました。ISP に行っても最新機種への交換が渋られるケースも多いと聞きます。もう一度二重ルーターにした方が良いのでしょうかという。
二重ルーターってどういう意味？
多分あれじゃないですか、ONU のルーターの上に自前でルーターを置いてんじゃないですか。
上にはできないでしょ
どういう意味なの？でもこの ONU のルーターが古くてこれを守りたかったら上に置かないといけないですよね。
う。だって ONU のルーターの上には置けないでしょ
直接インターネットにつなぐやつやから、普通置くと多分何も通信できひんようになるはずなんですけどね、これ。
接続的に置けないから。
そう。どうやってんのかな、これ。
手前に多段で置いてるってことなのかな。二重ルーターっていうのが、まあそういう意味なのか。なるほどね。まあ、脆弱性のある機器がさらされないように工夫してるってことなんだろうな。
多分そうだと思う。何かしらそのアップデートできひんから、それを保護する仕組みを入れてるっていう意味の二重なんだとは思うんですけど。
なるほどね。へえ。
まあそうですよね。アップデートとか新しいのに変えられへんってなったら違う方法で守るしかないもんな。
まあ難しいよね、その辺ね。その自分でどこまでコントロールしてアップデートができる製品なのかとかね。その辺はレンタルだから手が出せないものもあるだろうし。
そうですね。
うーん。
なんか僕昔はやっぱり配られるやつってあんまり信用できひんから自分でもう買うっていうのにしてたな、昔から。
そうね。
そうそう。まあ、あとなんか若い頃とかはネットワーク機器とかの構築とか設定とかもやってたから、まあ、廉価版みたいなやつ。例えば昔、ネットスクリーンとか自分で買って家に置いてたの。
ああ、なんか懐かしいね。
懐かしい、ネットスクリーン。そうそうそう。VPN とかの構築とかも昔やってたんで。
ああ、なるほどね。
そうそう。で、家にダイヤルアップでつなぐみたいなのしてたな。
まあ確かに僕も言われてみれば、ONU 一体型の Wi-Fi ルーターとかはちょっと使い勝手が悪いで、
はいはい。
ONU と、あと、なんか専用の ONU 装置と、それ以外のルーターは別に自分で購入して使ったりとかする方が安心だよね。安心だし、
そうですね。
入れ替えるのも容易だしさ。まあなんかその辺はいろいろ工夫はできそうだけどね。
そうですね。まあちょっと費用はかかるけど自由度が高いし、まあ安心の分って思えばいいのかなっていう気はしますけどね。まああとはISP を変えるという選択肢もありますけどね。
まあそうね、それもあるよね。ただ、それもなかなかね、その その地域とかによってはあんまり選択肢がないとか、わかんないけど。
ああ、確かに確かに。
国内だったらあんまりそんなことないのかなとは思うけど。
まあ、一つしかないってのはなかなかないとは思うんですけどね。
例えばさ、速度を求めたいけど、ファイバーが引けないところも、まあ、場所によったらあるとかもしれないし、ケーブルテレビじゃないとダメとかいうところも、もしかしたらあるかもしれないし。
あるある。確かに確かに。
まあね、そういう制約でなんかあんまり ISP が自分で自由に選択できないのかもしれないよね。
ああ、そうですね。だったら自分のところで変えるしかなくなってくるってことですもんね。
ね。
まあ、ちょっと安心のためには自分の自由度の高い選択をされた方がいいような気が僕はします。
はい。
はい。で、次のお便りなんですが、これ前回ほら、僕は金融機関の方からヒアリングしてきた結果を皆さんに共有したっていうお話しましたけれども、
うんうん。
それらの情報が共有されるのはありがたい業界、事故以外のテイクダウンの協力をすることもあると。で、一昨年の当局ガイドラインの効果もあり、最近では事前に経営陣も了承するルールを決めたり、共有情報からリスクアセスメントをして、週末などに向けて準備することが増えていると思いますという、もうおそらく金融機関で働かれている方みたいですね、この方。
なるほど。
なんかちゃんとこう今までの経験を踏まえて、こういう、まあ、経営陣がその了承、まあ、了解というか承認するルールっていうのは意外とないっていうのを聞くんですよね。いろんな民間の企業とかで。僕もあるセミナーとかで、そのアンケートの結果だけ、その個人情報なしにしてね、アンケート結果をよく僕共有してもらうんですよ。
うん。
で、その事故が起きた時の備えみたいなこととかを設問の中に入ってて見ると、やっぱりね、その承認フローがなくて不安っていうのはね、結構見ますよ。
ああ、まあ、あれか、提携の何か、その普段の業務でさ、やる処理に関しては、
うん。
おそらく、その承認フローが全然ない会社ってないと思うんだけど、だけど、ちょっとそのイレギュラーなことを判断しなければいけないとなったときに、どういう経路で承認するかみたいなのは、意外とちゃんと決まってなかったりするかもしれないね。
ああ、意外と抜け漏れになってしまうのかな、そういうのって。
ね、うん、そういうときにきちんとね、素早く対応ができるかっていうのは、ちょっと分かれ目かもしれないけど。
そうですね、まあ、その想定外でしたと言わないようにするのがやっぱり一番いいですからね。
そうですね、うん、はい。
はい、ありがとうございます。でですね、これは質問になるのかな。前回僕が紹介した地銀のセキュリティ対策の話は興味深い内容でしたと。そこで出ていたフィッシングメール70万件というのはどういう仕組みで把握されるのか全く想像がつきませんでした。地銀のケースではなく、一般論で良いのでどうやって、まあ、把握、まあ、こういったメールの収集ですかね、をするのかを知りたいですというお便りでございます。
ああ、なるほど。この間、辻さんがヒアリングしたとこがどうやってるか知らないけど、まあ、よくセキュリティ会社とか一般的にやるのは、そのダミーのメールアドレスをたくさん作っておいて、まあ、それをあっちこっちで登録するなんてことはよくやってるよね。
そうですね。まあ、そのなんか育てていくというかね、メールアドレスを、そういうヘンテコなのが来るように、まあ、自らいろんなところに晒していくっていう風な、まあ、ハニーアカウントとかっていう、ハニーアドレスと言えばいいのかな、そういう風なエコとしてるところはよく見かけますよね、昔からね。
うん、そういうのは結構専門ベンダーは、まあ、他にももちろん収集方法いろいろ持ってると思うけど、
うんうんうん。
まあ、一番わかりやすいのはそういう感じでやれば、まあ、個人でもね、そのダミー用のメールアドレスをいろいろ作って、あっちこっちやばそうなところに登録したりとかしておけば、まあ、そこからなんか勝手に漏れたりとかして、あとはまあ、登録したところとは関係ないところに、今からメールアドレスが売られたりとかしていて、で、そこでなんか変な宣伝の広告のメールが来るとかさ、スパムメールが飛んでくるなんてことは、まあ、起こる、よく起こるので、まあ、そういう方法でやるのもありかもしれないし、まあ、もっと手っ取り早くなんかやることがあるかもしれないけどね。
そうですね、まあ、いろんな方法あるかな、フィッシングサイトに入力してみてもいいかもしれないし、で、その、そういうサラサアドレスを。まあ、あとはなんか、自組織に届いたものを収集する仕組み作って、ってるとこもありますしね。
うんうんうん。
まあ、あとはまあ、近しい人たちと、まあ、共有し合うとかっていうのもあるでしょうし、まあ、外部で公開されてるようなやつとかだと、本部まで見られへんものが結構多いもんな。
そうだね。なんか、まあ、隠されてたりとかするしね、中身がね。
そうそうそうそう。URL が消えてるとかってよくあるパターンじゃないですか。
うんうん。
うん、なので、まあ、どちらかというと SNS とかも見てみてもいいかもしれないですね。こんなん来たみたいな風なことで書いてる方もいらっしゃったりするんで。 そういうので見てみてもいいかもしれない。あとブログとかでそういうのをなんかよく書いてる人とか見たりしますね。
ああ、個人でね。
こんなん来てますんで注意みたいな感じのをこうよく書いてる。検索すると出てきたりするんで、そういうところから、まあ、複数のソースからちょろちょろ見てみて、自分のやりやすい方法を選ぶのがいいんじゃないかなと思いましたね。
はい。
はい。でですね、社内ポータルで、ポッドキャストを聞いていますかというアンケートがあった。私は迷わずはいと答え、愛聴しているセキュリティのあれをしっかり押しておいた。なぜ、今更ポッドキャストネタと思ったが、そういえば、昨年から聞く番組が増えてきて耳が忙しいので、盛り上がってきてるのかもしれないなということですね。ポッドキャストどうなの、来てんのかな。
いやどうだろう、社内ポータルで聞かれるってなんか珍しいね。
まあ会社でポッドキャストって言葉自体はあんまり耳や目にしないですよね。
まあ来てるとしても数年前から変わってない気がするけど。
まあなんか Spotify とか YouTube とかが対応し始めましたぐらいのトーンですよね。
そうそう、うん、なんか最近めちゃくちゃ盛り上がってる感じはしないけど、まあそれを言うなら数年前から盛り上がってるっていう感じだけどね。
そうですね。なんか有名人のそのラジオとかをそのポッドキャストで全部聞けますみたいなのの誘導のアナウンスとかよくしてますよ。僕聞いてるやつとかでも。
あとまあさっき辻さんが言ったようなメジャーなプラットフォームが、ポッドキャストっていうメディアに対応し始めたのが数年前なんで、
うんうんうん、
まあ、そのあたりからなんかね、あのいろんな参入が増えて、ちょっと音声メディアが一時期盛り上がった時期は確かにあったけど、今かっていう感じはするけどな。
そうですね、まあ、なんか今のなんか、なんていうか、オンラインで提供されるサービス、まあ、そのソーシャルゲー、ソシャゲとかもそうですけど、
うん、
いかにその人の時間を自分たちに抜けさせるかっていうのがやっぱり、儲けるポイントなわけじゃないですか。
まあみんな時間の奪い合いだからね。
そうそうそうそう、だからこうながらでっていう風な意味だとポッドキャストってところにこう注目をそうプラットフォーマーがするのはまあそうなのかなって思うけど、来てるかと言われるとちょっと難しい、わかんないですね。
そうね。あとその音声で今ながらって言ったけど、その移動中に聞けるってのは最大のメリットで、
あ、確かに確かに。
動画と違ってね、海外でもそのアメリカなんかは自動車での移動中によく聞かれてるらしいし、
あー、はいはいはいはい。
日本でもね、ほら、あのこの我々のポッドキャストも通勤で聞いてますみたいなさ、
あー、確かに確かに。
いうお便り結構多いじゃないですか。ね、僕も実際に自分で聞くときには結構移動中とかに聞くことが多いから、
うんうんうん。
まあそういう時にね、ながらで聞けるっていうメリットは、まあ意外と大きいんじゃないかなっていう気がするけど。
僕はいつもお風呂で聞いてます。
ああ、なんか前言ってたそんなことね。
そうそうそう、いつもお風呂で聞いてなんか面白い話してんなって思いながらね。
自分たちのやつをね、
セキュリティのあれ言うんか言うて。そうそうそうそう。そうですね、うん、
はい、
はい、でですね、これこの方は多分まだ歴の浅い方なのかもしれませんが、セキュリティのあれ今は126回を聞いてますと。通勤運転中と家では家事をしている時のお供に聞いているから、わからない言葉が出てきても調べずスルーしているので、雰囲気でなんとなくでしか分かってないけど面白い。お風呂中とか調べる時もあるけどすぐ忘れるし、あれ勢の皆さんすごい尊敬します、というお便りです。
あ、じゃああれかな、最初の頃から順番に聞いてらっしゃるのかな。
そうみたいですね。この方さっき僕あのメンション返しといたんですけど、新しい回もたまに挟んで聞いてみてはどうでしょうかっていう。
そうね。
そうそうそう。なんか昔のやつを聞いてて、ちょっとイニシエ感がもしかしたらあったら嫌やなみたいなこと書かれてたんで、新しいのもたまにこう相手に挟んでるとかしてもどうですかという提案はしておきましたね。
あとね、聞き方として、その今おっしゃってたけど、なんかちょっとわかんないことが出てきても、調べる時間がないからスルーしちゃいますって言ってたけど、
うん。
その聞きながら気になったことをその場ですぐ調べるっていうのももちろんいいと思うけど、なんかほらそれだとめんどくさくてなんか聞くのをやめちゃったとかしたらそれはそれでもったいないから。
そうですね、
うん、僕はあの聞き流すのも結構ありだと思ってて、というのはね、これ、まあ、200回もやってもう5年6年やってるからさ、
もう300回見えてますからね。
そうそう、そうするとね、あのよく品質するテーマとかワードっていうのがあって、同じテーマは何回も出てくるのよ。
例えば脆弱性の管理とかもそうですよね。
そう。とか、ランサムウェアのなんか、アクターの話だとか、まあ僕なんかだと DDoS 攻撃の話なんかよくするし。
確かに確かに。
まあなんかそういう話はあれ、今のなんだろうって思っても、聞き続けてるうちにまた出てくるから。
うんうんうんうん。
まあそういうの何回も聞いてるうちに分かることもあると思うんで、 そんなに聞き流すのが悪くはないと僕は思いますけどね。
うん、なんかこう、完全に理解しながら聞かなっていう風な、こうなんか義務感みたいなものにはなってほしくないなと思いましたね。
そうそう、気軽に聞けるのがメリットだからさ、別に、
そうそうそう、うん、
聞き流しでいいと思いますよ。
うん、でどうしても分かれへんかったらね、お便りで質問いただければいいわけですから。
そうだね。
うん、そういうサイクルで回していこうということでございますよ。
はい、ぜひこれからも聞き続けてくださいませ。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、あとですね、業種ごとに診断ができる時間が違うことを話されてましたが、これは私も経験があります。診断ではないですが、作業で客先に訪問する際、業種ごとに違っていて、業種ごとの特徴を知りましたというお便りですね。
うんうん、
これは確かにいろんなとこあるやろな。なんかいろんなものの傾向とか特徴って面白いですよね。
まあその特定の業種にいたらそこのことしかわからないけど、まあ僕も今はやってないけどね、昔診断とかコンサルティングとかであっちこっちのいろんなお客さんのいろんな業種のところに顔を出してたから、こうそういう客先で聞く話って面白いよね。
面白い。
ああ、そういうことって他の業界ではないよな、みたいな、ね、そういう固有の話がいっぱい聞けるからさ。
そうそうそうそう。やっぱりこう、ね、コン詰めて、モニターとキーボードの前で仕事するのもいいけど、人と接して得られるものとかいうか、そういうとこでしか得られないもの、知見っていうのもあるんで、こういう外に出るっていうのはいいかなと思いますね。
ね。うん。はい。
はい。でですね、質問なんですけれども、ウイルス対策ソフトはマルウェア検知のため、外部との通信を中継するものと思います。暗号化された通信を検査することはできないので、複合していると思いますが、となると、ベンダーには通信内容が筒抜けになっているのではないでしょうか。そこは信頼なのでしょうかというお便りです。
ウイルス対策、それはゲートウェイ型の製品の話をしているのかしら。
まあゲートウェイでも最近そのローカルのやつとかでもな、例えばフィッシングサイトブロックするとか、通信で降ってきた JavaScript 止めるとかっていうのあったりするか、そういうのも含んでるのかな。
なるほどね。
まあ、ネットワークなのかローカルなのかっていう、まあ両方なのかもしれないですけども。
ちょっと具体的に何を想定して質問されているのかはっきりわからないけど、
うん、
まあでも一般論で言うと、そのセキュリティ製品、まあ、例えばマルウェアのチェックをするだの、スパムのメールのチェックをするでも、URL のチェックをするでも、何でもいいけど、基本チェックをするからには中身を見なければできないので、
そうそうそうそう、
暗号化してようが何してようが、それが見れるような状況に、状態になってなければ、製品は使えませんので。そこはユーザーは同意した上で使ってるっていうことになっているから。
そうですね、規約に出てきますもんね、そういう内容がね。
それが嫌だったらそういう製品は使えないよね。
そうですね、トレードオフというかね、そのどっち取りますかっていう話になってくるかなっていうことですかね。
ないしは完全にローカルで動く製品を使うとかっていうのもあるかもしれないけど、まあ今時そんな製品ないからね。
まあ守る上ではあんまりメリットないもんな。
まあそこはトレードオフですよね。だからそのセキュリティとプライバシーがよく衝突するのはそういうこら辺が理由で、セキュリティを求める代わりにプライバシーは犠牲になるとかっていうことが、まあ本来あってはいけないんだけども、ただ現実問題はそうなってるよね。
そうですね。
うん。
まあなんかね、そのネットワークレイヤーとかの製品とかだったセキュリティのやつだったら、そのテレメトリーとしてアップしますか、提供しますかみたいなオンオフとかあったりしますけど、まあオンにすると受け取れる情報が増えるけど、オンにしてたらそれが脆弱性になることも中にはあったりするんですけどね。
うん、だってブラウザーとか OS とか普段我々が最も使ってるやつだってテレメトリー送ってるからね。あれ
送ってる送ってる。
明示的に全部送らないっていう設定にしない限りは、いろんな情報がもちろんその統計的に匿名化されているって言えばいいか、まあ、ちょっと正確な言い方は分かんないけど、個人を特定できないような形にして送られているから、そのプライバシーが侵害されるわけではないけども、まあ、そこはトレードオフですよね、うん、まあ、気になるんであれば自分が使っている製品がどういう情報を送っているかとか調べてみると面白いかもしれないですね。
はい、ということでお便りは以上でございます。
はい、
お便りを読んだ方にはですね、セキュリティのある特製ステッカーの印刷コードを差し上げてます。5種類あるんで、5種類揃ったら揃ったよというのを写真を添えて僕に DM をいただきましたら、6つ目のシークレットの印刷コードを差し上げてるなんてこともやってるんで、お気軽に質問、ご意見、感想みたいなものを、シャープセキュリティのあれというハッシュタグをつけて X にてポストしていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、お待ちしてます。今日はあれだね、なんかお便り多かったね。すごいね、嬉しいね。
あ、そうですね、お便りが多い代わりにカモさんがいないんです。
そういえばそうだったね。 代わりに言っておかしくない？なんか。
代わりはないですね。お便りが多かったから今日看護さんなしねとかでもないんですけども。
代わりにはならんやろ
う
か。
いやいや、そうですね。まあ、看護さんがいてもお便り多いときは多いもんなっていうことなんですけど。うん、はい。あ、そういえば言うてなかったなって今日も今思い出したんで今言いました。
そうね。はい。今日も二人で頑張りましょう。はい。
はい。じゃあ、今日は僕から行こうかなと思うんですけども。
はい、お願いします。
今日はですね、知ってますか？なんか、セキュリティやってるとか、セキュリティに関わってる人は、もうそろそろセキュリティの月間やで、みたいな。サイバーセキュリティ月間やとかってみんな言ってるけど。
うんうん、2月からですよね。
そうそう、2月から3月18日でしたっけね。
そうで、サイバーの日まで。
サイバーっつってね、ありますけれども、その前にね、1月28日っていうのがあるでしょ？
なんだっけ なんかあった
あるよ。1月28日はデータプライバシーの日です。
それ、全然そんな浸透してないよね。
はい、僕も今年知りました。さも知ってたかのように言いましたけど、そうなんやと思って。まあ、なんとかの日って毎日なんとかの日やからな。毎日がスペシャルやからな。
まあ、そうね。
はい。それでね、まあ、そのデータプライバシーの日っていう風なものに、まあ、合わせて、企業のブランドは一度の事故で失われるのか、個人情報漏洩時、約2割が即退会と回答しておりますという風なニュースが出てたんですよ。
おー、即退会。自分の情報が漏れたらもうこういうとこ使えんっていうことね。
そうそうそうそうそう。で、その2割っていうのが多いのか少ないのかとかっていうのも考えるために読んでみようと思って、そのアンケートの集計結果が出てたので、それを読んでみたんで皆さんに共有しようかなと思っております。
うん、面白そうだね。
はい。で、この、アンケートはですね、NSS スマートコンサルティング株式会社というようなところで、まあ、いろんなセキュリティだったりとか、まあ、いろんな、人事系とかの、幅広くコンサルティングの仕事をされている、ところでですね、このアンケートでは、20代から60代の男女、1023人に、今年の1月の8日から9日にかけて、インターネット調査を行いましたというふうなものです。で、まあ、アンケートの、調査の名前はですね、個人情報の取り扱いに対する不安意識と企業の信頼判断というふうな調査の名前で実施をしたと。
お
う。で、いくつかの、質問の内容とともに、こういう回答が多かったとかっていうふうなものを、まあ、グラフとともに紹介をしていただいているもので、いくつかピックアップしてですね、説明していこうかなと思うんですけども。
はい。
まずはですね、EC サイトで、の購入やサブスクリプションサービス入会などで会員登録をするとき、個人情報の登録にどの程度不安を感じますかっていうふうな質問があります。で、まあ、やっぱりインターネットを通じて情報漏洩みたいなものっていうのは、まあ、よく耳にするじゃないですか。もうここ、もう10年ぐらいですかね。もう当たり前のように。しょっちゅう見かけますよね。
なんか偽のショッピングサイトなんかも結構あるしね、本物からの漏洩もあるし、まあ結構そういうニュースには事欠かないよね。
そうですね。あと、なんか身の回りとかだと、なんかどこそこに登録したら速攻なんかスパムめっちゃ来るようになってんけどみたいな、因果関係よくわからないものも、そういう会話もね、よく聞いたりするじゃないですか。
うん、あるね。
で、まあその不安ありますかみたいなことに関しては、まあとても不安、やや不安っていうふうなものが、合わせて7割ぐらいありますというふうに、不安だというふうに回答している。
結構多いね。7割が不安に感じてんのか。
そうそう。なんかあまり不安感じないは3割。で、全くがまあ 3% ぐらいって感じなんですよね。なんでまあ3割、7割ぐらいの割合かなっていうところなんです。で、まあ不安に感じる、その登録することに関して不安に感じる情報のやつ、これ複数回答で3ついつまで選択できますっていう風な質問をしてるんですけど、1位がね、クレジットカード情報でした。8割近い方がチェックしてる。
金銭被害に直結するから、まあ分かりやすいといえば分かりやすいな。
そうそうそうそう。で、それに続いては銀行口座情報が 50% ぐらいの方がチェックをしてるっていうことで、まあ両方1位2位はワンツーでお金に関するもの。まあやっぱ明確な被害金銭っていうのはやっぱ不安に思いがちなのかな。
ただこれはあれだな、その被害経験があるのかないのか分かんないけど、銀行の口座情報が漏れるっていうケースは多分ほとんどなくて。
ほとんどないですよね。その登録しないですもんね、あんまり。
うん、そもそもね、僕も経験ないし、だけどカード情報は俺何回も漏洩したことあるからね。
うん、 もうクレジットカード情報も何回漏洩したかわからんでっていう感じはしますけどね。
だし、実際の被害事例もめちゃくちゃ多いから、こっちはなんかわかるけど、口座情報の方はなんかあんまりピント、僕個人はあんまりピンとこないな。
そうなんですよね。僕も、まあ、銀行口座の情報がちょっとでも入ってるって言ったら、なんか証券とかぐらいかな、銀行だったら。
金融系のサービスでね、ないわけじゃないけど、そこから漏れたらもうダメだろうって感じだから。
もうおしまい、おしまいですからね。
うん。だから逆にその EC サイトで口座を入力するってことは多分ほぼなくて、カード、せめてカードぐらいでしょう。多分ね。まあだから、これはなんかね、ちょっと、あれっていう気がしたけどね。なるほどね。
これあれなのかな？なんか銀行口座払いみたいな選択する人が結構いるんかな？
まあそういうことかもしれないね。カードで払うのがなんか逆にためらわれるからこういうことが起こるのかもしれないな。
ああ、確かに、そうですね。なんかそのクレジットカード以外の何かでっていう風な方も、まあ意外と僕らが思ってるより多いのかもしれないですね。
そうだね。うん、ちょっと意外でした。はい。
はい。で、まあそこから続いては、もういわゆるその個人情報に当たるようなもので、まあ3位が住所、4割ぐらい。で、まあこれはなんか最近感あるなと思うけど、顔写真とか本人確認処理、これが3割強ですね。で、あとは電話番号、氏名ということで、氏名でね、24.4%ぐらいの人がチェックしてるんですね、これ。氏名ってそのほど僕気にならないんですけど、まあ、多分単体じゃなくて3つ選んでるから合わせるとっていうふうな意味でチェックしてんのかな。
あとはほら、我々割と外でその顔も名前も晒して仕事してるからさ、ちょっとそれに対する意識が違うかもしれないよ。
とか、あとあれかな、SNS とかで、氏名を出さずにやっている人とかが見バレするのが嫌とか、そういうのも含まれるのかな。
でもこれ EC サイトでしょ、基本的には。
まあ、などって一応書いてはいるけど、ま
購入履歴とかと紐付けられると嫌だな、みたいなのはあるかもしれないけどね。
あ。ああ、確かにそうですね。買い物の内容によったら知られたくないものもね、人によったらあるかもしれませんしね。
うん。
ちなみにメールアドレスは14%と一番少なかったですね。
漏れてなんぼって感じだよな。
漏れてなんぼなもんってあんの？ 勢いすごかったな、今。
今更じゃん。もうメールアドレスなんてもう。
まあね。
漏れても全然不思議に思わないけど。
確かになんか携帯、ガラケーの頃からね、なんていうキャリアメールっていうのかな？ああいうのの頃からね、なんかこう、未承諾メールってつけなあかんみたいな謎のルールができた頃とか、もうバンバン来てたもんな。
だって俺、Have I been pwned とかで調べたらさ、俺がこういうサイトに登録するメールアドレス、山ほど漏洩してるぞ。
わかる、めっちゃ漏洩してる。
みんな同じでしょ？そんな感じでしょ？
もうなんかメールアドレス変えるぐらいしか方法ないもんっていうぐらい漏れてるもんな。
そうね、うん。
はい。そうですね。まあそんなね、こう登録するのにためらうとか7割の方がやっぱり不安があるんだというふうに言っている中で、その個人情報を登録するときにプライバシーポリシーや個人情報の取り扱い説明をどの程度確認していますかというふうなものを聞いているんですけども、全く確認しないっていうのは5.6%だそうです。で、ほとんど確認しないが37.5%で、まあ、4割強ですかね。が、まあ、ちゃんと確認してませんっていう結果でした。で、ちなみに最も多いのはですね、重要な部分だけ確認ってことで48.1%。
本当かな、これ。
そう、そこね、ここちょっとね、なんか疑問なんですよ。しっかり確認してるが8.8%で、全く確認しないよりも、しっかり確認してる人の方が多いのもね、ちょっと僕意外やったんですよ。
あ、まあでも、一定数、しっかり読む人がいるっていうのは、僕はそれは理解できるけど、ほとんどの人は確認してないと思うけどな、感覚的には。
逆に重要な部分だけ見るってどうやるんっていう。なんかあんのかな、勘どころ。
ねえ、そんな選択的に見る人がいるとは思えないけどな。
そうなんですよね。まあ相当に長文じゃないですか。あれ。約款みたいな感じで、保険の。
読む人はもう本当に目を皿のように全部読むかもしれないが、読まない人は全く読まないんじゃない？
そうなんですよね。ちょっとこれ質問の内容なんかもう読む読まないにしたらよかったのになってちょっと思いましたけどね。
そうね。
大事な部分だけ読んでることにしとこうって言った人が多いのかもなってちょっと思っちゃいましたね。
ちょっとね、そういうふうに誘導されてる感じはするよね。
ためらわれる感があるから、ちょっとなんか バイアスってならいいけど、ちょっとなんか変な偏り出てるんちゃうかなって気はしましたね。うん。で、確認しない人たちの方のところの理由、これも複数回答可能で、まあ、複数、まあ、選択肢全部選べるようなやつなんですけども、やっぱり一番多いのが今僕が言ったみたいに長文なんでめんどくさいっていうのがぶっちぎり多くて、81%。
ほとんどの人はそうだろうね。
そう。で、内容が難しくて読んでもわからへんっていうのが40.6%っていうところで、その後に続く32.2%を占めたものが、これかなり正直なところやろうなと思うんですけど、早くサービス使いたい。
ああ、読み飛ばしたいってことね。
そう。まあこういう、まあ正直な感じはするなっていうふうなところではありましたね。これちなみに根岸さんとかどれぐらい確認してます？
そのメジャーなところとかであれば、
うん。
そんなに細かく確認したり全然しないよ。
そうですよね。なんかちょっと新しめのサービスやとか、なんかこう運用母体あんま知らんなみたいな時とかだとどないなってんねんみたいなんで見たりはすることはあっても、日常的に登録する際に見るかって言ったら、あんま見ないですよね。
ほとんど見ない。
だからまあ僕たちはどこになるほとんど確認していないに入るのかな、僕らは。
そうかもね。
まあそうです。まあプライバシー、別に僕、まあ、専門じゃないっちゃ専門じゃないけどなっていうところはあるんですけど、はい、僕もそんな感じですね。で、個人情報を登録するときにね、信頼できると感じる企業と不安を感じる企業っていうのはどういうところなんですかっていうものが
おお、
ありました。この辺からちょっと僕興味深いなって思ってて。
気になるね。
そう。でね、信頼できるというところの理由の方で一番多いのは、企業、ブランドの知名度が高い。まあ、ちょっとなんか暗黙的な感じはするなって気はするけどね。で、まあ、似たような理由で、その次が、上場企業、大手企業である。これも50%超えの50.2%
まあ、わかるよね、これら辺はね。
ですね。そうそう。あと、セキュリティや個人情報への取り組み、説明があるということで、37.4%ってことです。
おお。
っていうのがありましたね。まあ、あとは、その後続くのは、第三者認証取ってるとか、P マークとか、あとは運営会社の情報が明確に書かれてあるっていうふうなものに続いていくっていう感じではありますね。
なるほど。
で、一方で不安に感じるっていうふうなところの理由は、まあ先ほどの、下の方に出てきた運営会社の情報が分かりにくいっていうのが一番多くて57.1%。まあどこの会社か分かれへんぞみたいなところ、それを探しにくいっていうのがやっぱ不安を感じるみたいですね。で、まあそれと似たようなもので、これサイトの作りにもよるんでしょうけど、問い合わせ先が分かりにくいが45.3%。で、あと企業の公式サイトの情報が少なくて内容が分かりにくいというのが45.0っていうところで、まあやっぱ何者なのかが分からないっていうふうなところに不安を感じるみたいですね。
上位3つはいずれもなんか分かりにくさを理由にしてるな。
そうなんですよね。でね、その後にね、41.6%として続いているものなんですけど、過去に情報漏洩のニュースを見た。っていうふうなものに不安を感じるっていうのが41.1%らしいです。
へえ、そんなのみんな覚えてんのかな。
ねえ、なんか覚えてないとか知らんとかもありそうな気もするけど、まあ大きめのところとかなのかな？ちょっとわかんないですけど、ニュースにならないのも多いじゃないですか。
そうね。
なんでまあ取り上げられるとちょっと損するみたいな感じになるのかなっていう気はちょっとしちゃいましたね、これを見て。
僕でも逆にそのさっきのさ、信頼できるの3位にそのセキュリティとかへの取り組みがある、説明があるっていうのが入ってたけど、これはなんか意外というか、ちゃんとそういうの見てる人いるんだなっていうのは、
そう。僕、これいいなと思った。
なんかいいなと思いましたね。
でね、さっき言ったほら、2割ぐらいが即解約すんぞっていうタイトルにもなっているものあったじゃないですか。即退会ってやつかな。これがまあ、記事タイトルみたいなのにもなってるってこともあって、このレポートを読むきっかけになったところなんですけれども、まあ、個人情報登録してるところで個人情報漏洩の発生があったらどうしますかっていうふうなところで、まあ、すぐに退会するっていうのが、ま、18.2%で、ま、約2割かな。
お
退会はしないが、一時的に利用を控えるっていうのが3割ぐらいです。
一時的に利用を控えるってちょっと
これなんでなんよな。
よくわか
もう
んない
漏れ
な。
てんねんけどっていう。漏れたものはそこから悪用じゃなくて、もう漏れた先で悪用されるからな。なんでなのかなっていう。
控えて何か意味あるかな。
あんまりないと思う。まあ、退会しても漏れたものはもう取り返せないですからね。あんまり差がないような気はするんですけど、まあ、なんか心情的なものなんですかね、これは。
へえー。
もし使ったらまたなんかみたいなとか、あとはほら、自分のは漏れてないくて、期間限定でこっからここに登録した人が漏れたっていうのがあったりするから、それで自分当たってへんけど使えへんっていうのがあるのかもしれないですね。
ああ、そうね。なんかしばらく様子を見たいっていう気持ちになるのかな。
うん、なんかほら、ウェブの入力フォームをスキミングされるみたいなやつあるじゃないですか。ウェブフォームの改ざんみたいな。ああいうので期間限定っていうのがあるから、なんか安全宣言出てしばらくするまで、なんかまだやられてたら嫌やなとかっていうのがあるのかもしれないですね。
なるほどね。
ほんでね、これはちょっとこのどっちかっていうと、この記事タイトルこっちにしてくれへんかなって思ったものがあって、
うん、
その企業の対応を見て判断するがなんと 50.5%。一番多い。よくないですかこれ。
まあ僕はどっちかというと高校だな。
僕もこれ、対応っていうのはどういう対応なのかっていうのはちょっとよりますけどね。
企業の対応を見て、その様子を見て、で、どうするんだ、退会するとかそういうことなのかな。
退会するかしないかを決めるんじゃないですかね。
やっぱり信用できないからここ辞めるとか。
とか、2回目やったからとか。
そうそうそうそう。僕も前言ったけど、その、事故発生後の対応がいいから、むしろ使い続けたいって応援したくなるとかさ。まあそういうポジティブな方向はわかるけど、対応が悪かったからやっぱりやめようっていうのって あるのかな。それがどういうことなんだろうね。その対応を見てどう変わるかっていうのがちょっとよくわかんないな。
確かにここ深掘りしてもなんか面白いものが見えてきそうな気はしますよね。
ね。へえ。
あとほら、このなんていうの、企業の対応っていうのはどういう対応を指すのかとかね。
そうそう。どこが良いと考えるのかとかね。
例えばなんか500円くれたから続けるかもしれないですからね、極端なこと言えば。
それは絶対ないと思うけどな。
うん、僕逆に500円くれたら嫌やなと思うもんな。
俺も過去にあったな。あまりにも不誠実な対応で金券配るから。
あー、それめっちゃ覚えてる。それあれでしょ、ネギさんが使ったあるサービスでなんか情報漏洩があって、うちで使えるクーポンあげるからのやつじゃないの。
そうそうそうそう、誰が使うかボケーっていうさ。
だから使えへん言うとんねん言うてね。火に油注いでいくスタイルやんけって思いましたけど。
そう、そういうのはちょっとね、いただけない。対応としてはちょっとどうか、いかがなものかって感じがするけどね。
ね、漏洩したけど使ってねじゃないのよって思いましたもんね。
そうそう。ちょっとね、それはね。
でね、この半数以上のユーザーは、この事故そのものというよりも、その後のその企業の対応の透明性を評価軸にしているとも言えるじゃないですか、これは。でね、個人情報を安心して預けるために、企業に求めたい取り組みは何かっていう質問をしてるんですよ。
ほうほう。
で、これはですね、情報漏洩時の迅速で誠実な対応が 66.1%、複数回答かですね。
へえ、それが1位なんだね。
そう。で、2位が、定期的なセキュリティ対策の公表 52.9%。 似たようなもんですけど、個人情報管理体制の明確な説明っていうことですね。だ P マーク、その後に P マークとかプライバシーポリシーが分かりやすいって続くんですけど、この3つが上に来てるっていうのはちょっといいなと思いましたね。
まあでもこれはちょっと設問というか選択肢が恣意的な感じは若干するので、ちょっと回答を鵜呑みにはできないけど、
ああ、ちょっと誘導になってる可能性があるってことですね。
ちょっとね、わかんないけどね、わかんない。他にも選択肢がいっぱいある中でこれなのかもしれないけど、まあ、ここに挙げられてるものの中で、まあ、でもその、漏洩後の迅速な対応、誠実な対応っていうのが1位に来るっていうのはいいなとは思うけどね。逆に言えばそこで挽回できるわけじゃん。
そうそうそうそう。
さっきの対応を見て判断するっていうのが半分ぐらいいるってことを考えればさ、そこでね、事故は起こしちゃったけど、迅速に誠実に対応して、お客様に見せれば、ね、それを判断して分かってくれるっていう方がいるってことだから。
そうそうそうそう。
まあね、企業としては嬉しいというか、頑張りがいがあると思うけど。
なんかこういう内容をちゃんと取り組んでると、きちっとしているというふうに、まあある意味ブランドになっていくっていうふうなものなのかなっていうふうなものを感じていきつつ、ただこの、漏洩時に迅速で誠実な対応とか、セキュリティ対策の内容の公表みたいな、まあ、定期的かどうかは別にしてこういうものを公表してほしいっていう風なのって、今の現状と相反してるなっていう気はしますね。そうじゃないものが多いような、もしかしたら個別に連絡しているところもあるのかもしれないですけど、あんまり目に見えへんなっていう風なところを感じまして。だから、ね、こうちょっとこの、まあ、恣意的な質問っていうことももちろん加味した上で、ちょっと波来てんのかな、来ててほしいな っていうことで、まあ、対応が悪かったら、なんかこれも個人的な意見ですよ。対応が悪かったらもうどんどん退会してほしいっていうね。
確かにね、そういう対応がいい悪いで、目に見えてそういう結果が現れた方が、まあ企業としては分かりやすいよね。
なんかまあもちろんこういうのを測る上では大体みんなこう株価とかで見てね、上がった下がったとか意外と下がれへんやんけみたいな、事故起こしてもみたいなとかの話題とかもあったりしますけれども、なんかこう自己対応においてね、こう組織側が変わるのが先か、こう選ぶ側であるユーザーが変わるのが先かみたいなことをぼんやり考えたりすることはあるんですけど、ユーザー側からないんかなっていうふうな気はしたなっていうふうなアンケートでした。
そうね、まあ、こういうのがそのシグナルとして、顧客はこういうところを見ているぞっていうのが、企業側に伝わるといいね。
なんかちょっとね、自己対応アワード、今年も11年目頑張ろうかなって思ったということでございます。
そうね、僕も聞いてて、なんか僕らの取り組みが、なんか実を結ぶんならいいなというふうに感じる回答でしたね、なんかね。
そうですね。なかなか興味深かったです。全文多分読めるんで、PR タイムズとかに上がってるんで、そっち見ていただいてもいいかなと。まあ、ショーノートにリンク貼ると思うんで、そちらご覧いただければいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで、次は根岸さんです。お願いします。
はい、今日はですね、まあ、ちょっと小ネタを2つほど紹介したいんですけども、まず1つ目はですね、レジデンシャルプロキシーの話なんですが、何回か前にキム・ボルフっていうアンドロイドに感染するボットネットの話をしたと思うんですけど、コロナ禍でキム・ボルフがその、まあ、いくつかのレジデンシャルプロキシーの脆弱性をまあ悪用して、ローカルネットワークに感染を拡大してるっていう、まあ、そういう手法が明らかになりましたっていう話をしたんだけど、覚えてる？
覚えてますよ、もちろん。名前で覚えてますよ、なんかキム・ウォルフって。
で、あの時にそのキム・ウォルフがこう悪用してる、利用してるって言われていたレジデンシャルプロキシの中の一つで、まあ、最大手の一つなんだけども、IP アイデアっていうプロキシサービスがあって、これが実はですね、今週、グーグルとか、あとまあ、それに協力する他のパートナー企業とか、あと法執行機関とかの協力によって、テイクダウンされましたという、まあ、結構大きなニュースが飛んできまして、で、これ、まあ、なんでグーグルがこういうことを動いたかというと、まあ、一つにはね、そのアンドロイドに感染しているサービスであるっていうのが、まあ、一つあるんだけど、まあ、それ以外にも、まあ、Google の観測だと、2026年、まあ、今年の1月のある1週間の観測で、なんか550以上の脅威グループ、まあ、これ多分サイバー犯罪とか、サイバー攻撃、国家背景の攻撃とか、まあ、いろんなのが含まれてると思うけども、まあ、ものすごい攻撃に、このプロクシー、レジデンシャルプロクシーのサービスが使われていますと。
すごい数やな。
そのプロクシーの出口の IP から、まあ、攻撃が来てるってことだよね。で、まあ、要するにそういうのが目に余るってことだと思うんですけど、まあ、そういうことで、まあ、今回、テイクダウンっていうのに至ったわけだけど、具体的に、まあ、どんなことをやったかっていうと、まあ、このプロクシーサービスが使っている、まあ、C2、まあ、いわゆるその制御に使われているサーバーのドメインを裁判所にテイクダウンする手続きを取ったりだとか、あとそういったドメインの名前解決ができないようにブロックする。まあ、これ Google とかクラウドフレアとか、パブリックな DNS サービスとか持ってるんで、まあ、こういうところでブロックするっていうことをやって活動できないようにするだとか、あとさっきも言ったけども、これ、まあ、主に Android で動く、まあ、SDK っていう形で配布されていて、まあ、いろんな怪しげなアプリケーションの中に組み込まれて使われているので、まあ、Google としてはそれが見逃せない、見過ごせないということで、Android でこのプロクシーサービスが動く、その SDK として組み込まれていて、プロクシーが動くアプリケーションがあると、なんか警告が出るようになんかしたらしくて、
それは Android で警告が出るんですか？
Android で出るらしいというのと、あと今後、アンドロイドで同じようなその SDK が組み込まれたプロキシのサービス、アプリケーションをインストールしようと思うと、なんかブロックされるらしい。
いいですね。
ということで、まあ、OS のところでそういう防御をするということも、まあ、Google はやりましたよということを言ってます。で、その今回摘発された IP アイデアってやつは、他の研究者とかも結構言われてたんだけども、たくさんのそのプロキシのサービスとか、あとは VPN のサービス、なんかいろんなブランド名で実は販売されていて、一見別々のサービスに見えるんだけども、実はその裏で動いている共通のインフラっていうのは、まあ、実は同じものを使われていると。
ああ、入り口がちゃうだけってことですね。
そうそうそう、ということらしくて、かなりそういった意味では手広くやっていて、まあ、どうも世界最大級のレジデンシャルプロキシーのサービスではないかと
はいはいはい。
言われてるんだけど、まあ、これがテイクダウンされて、まあ、Google に曰く、おそらく今回のその摘発によって、まあ、数百万台のノードが、まあ、このプロキシーのサービスから除かれたのではないかというようなことを言っていますと。で、このタイミングに合わせて、別のセキュリティの研究者で、まあ、プロキシーのサービスとかをずっと観測している人が、この摘発された IP アイデアの出口ノードの IP アドレスのデータセットを公開してくれたのね。
おお、いいですね。
うん、で、これで自分でいろいろできますよっていうことで公開されたら、ちょっとダウンロードして調べてみたんだけども、どんなデータセットかっていうと、まあ、基本的な IP アドレスが全部書いてあって、IP アイデアが裏で動いてると思われるプロキシーサービスのリスト。で、まあ、全部じゃないと思うけども、かなりの数を占めてると思うんだけど、数で言うと1600万の IP アドレスが含まれてて、
すごい数。
で、これが今年の1月の1ヶ月間に観測されたユニークな IP ですと。で、これがそのまま感染数じゃないと思うのね。多分だけど1ヶ月間の間にその同じ機器が複数の IP アドレスに割り当てられるってことはあると思うんで、重複はあると思うんだけど、まあ、とはいえ、まあ、でも数百万の多分オーダーで確認されてるってことですよね。
それは逆に言うと、今は悪くないっていうものもあるかもしれないってことですよね。IP アドレスが。
場合によったらね、ただ何もないのに勝手に消えるってことは多分ないので、ここで公開されてるやつは直近1ヶ月のものなので、多分今もう動いてると思う。
ああ、じゃあフレッシュなままってことか。
うん、フレッシュなものだと思う。ただし、今回 Google がそのいろいろ動いて、ブロックしたり、ドメインテイクダウンしたりとかしているので、まあ、もしかしたらプロキシーとしての活動はできてないかもしれないけども、アプリケーションとかサービスとしては端末上では動いてるんじゃないかなと思う。おそらくね。という、まあ、フレッシュな IP アドレスが1600万アドレス公開されてて、ざっと集計してみたんだけども、国別で見ると、まあ、国のね、分布が230カ国ぐらい広がってるんで、もうほぼ世界中で感染してると思われるんだけど、一番数が多いのがベトナムで190万。で、それからブラジルが160万。3番目がアメリカで90万。でも、この3つ合わせて4分の1ぐらいかな。なんだけど、まあ、他にも結構な、100万はいかないけども、数十万っていう国がいっぱいあって、かなりな国に蔓延してるなという感じで、まあ、幸いですね、日本はどれくらいかっていうと、日本の IP アドレスは約4万件でした。
ああ、じゃあかなり少ない方に分類されるんですかね。
まあ、他の国に比べれば、まあ、かなり少ない方が、まあ、ただとはいっても、まあ、4万件だから、まあ、そこそこあるなっていう感じ。おそらくだけど、これ、まあ、前の別の回でも言ったけど、多分自ら、レジデンシャルプロキシーとしてお金を稼ごうと思ってインストールした人はほとんど多分いなくて、
ああ、だまくらかしてとか知らんうちにみたいな感じってことかな。
まあ、日本だと多分ね、変なパチモンのアンドロイドのテレビとか買って入りましたってことは、まあ、多分少ないと思うんだけど、日本の場合はね。ただ、例えば VPN のソフトを入れたら勝手に入ってるだとか、正規版じゃないソフトを入れたら実はそれにバンドされてたとか、そういうその SDK が抱き合わせで入ってるようなやつっていうのは、おそらく日本でも起こり得るんだろうなっていう感じの、まあ、数字ですね。ということで、まあ、幸いそこまで多くはなかったけども、まあ、結構インパクトのある数字が出てましたと。で、まあ、今回、Google が他のいろんな企業を巻き込んで、あと、まあ、法執行機関も巻き込んで、こういう活動をしたので、まあ、おそらく直近では効果が出ると思うんだけど、まあ、果たしてね、これがどのくらい効果が続くのかとか、覚えてるかどうか分かんないけど、僕、3年前か4年前ぐらいにも別のプロキシのサービスの話を取り上げたことがあって、911っていう、まあ、当時最大規模のプロキシサービス
ああ、あったあった。
って言われてるやつを取り上げたんだけど、あの時も、まあ、なんだかんだいろいろごたごたあって、結局そのサービスがなくなったんだけど、でもまあね、今回、またそれに代わるような大きなサービスが、まあ、動いてたわけで、今回摘発されてなくなったとしても、まあ、また別のサービスで生まれ変わるだけなのかなというような感じもちょっとするし、まあ、ちょっとね、今後の動向というか、 これでどれくらい効果があるのかなっていうのは見ていかなきゃいけないなっていう感じはしました。
そうですね。まあこれでもなんか同じのが出ては消えてみたいななんか感じしますよね。同じようなものがね。
多分ね。まあとはいえそのなんていうか野放しにしとくわけにはいかないから。
うんうん。
こういう活動はねすごく大事だと思うんだけど、ただね叩いたところでまた別のが出てくるだけかなという感じはするので、まあ、ちょっと引き続きこの辺はちゃんと調べていかなきゃなって気はしました。
まあコストをかけさせるっていう効果はあるから、まあ全く意味がないわけじゃないんで、すごいいい取り組みやなと思いますし、あとさっき日本が少なかったっていう話あったじゃないですか。 4% とかでしたっけ、なんか少ない4万か
4万、うん、
4万ですね、あったんですけど、まあ、もう少し引いて見てみると、別に日本のやつが少ないから、日本に影響が少ないってわけじゃなくて、これがね、踏み台にされたりするっていうことを考えると、いろんなとこに来る DDoS、日本に来る DDoS とか、不正なアクセスっていうものを防ぐっていう効果もあるっていうのは、きちっと理解しておきたいですね。
そうだね、そうそう。自分たちが被害者になる場合とか、加害者になることは少ないかもしれないけど、こういうのを野放しにすると、まあ、結局その身元が分かんないアクセスが、不正アクセスがあちこちから来るってことになっちゃうんで、一言じゃなくてやっぱり対処していかなきゃなっていうふうには思いましたね。
そうですね。うん、いいと思いました。
はい。前に少しレジデンシャルプロキシの話を取り上げたので、まあ、それはちょっと続きという感じで。
うんうん。ありがとうございます。
紹介してみました。はい。それから、これから二つ目いきたいと思いますけども、ワンパスワード、まあ、僕らも使ってるパスワードマネージャーですけど、
うん。
これがですね、なんか新しいフィッシングの防止の機能を追加しますという発表をしてて、
うん、
で、どんな機能かというと、これこの間、僕、自分もフィッシングに引っかかっちゃったって恥ずかしい話をしましたけども。
いやー、ありがたい共有でございましたよ。
あの時もさ、本当のサイトじゃないフィッシングサイトなんだけども、
うん、
自分で手動でコピペしてパスワードを入れるってことがあったから、あんまり疑問に思わなかったみたいなことをちょっと言ったと思うんだけど、
うんうんうん、
結構そのフィッシングサイトって本当であればパスワードマネージャーがチェックをしてドメインが一致しなければ自動で入力されないから、そこで気づかなければいけないんだよね。
入力候補として出てこないですもんね。
そうそう、そもそも保管されないからそこであれおかしいなって気づかなきゃいけないんだけども、でもまあ多くの人はあれなんかおかしいのかなって思うけども、自分でコピーして入力してしまって引っかかってしまうという人が、まあいるわけです。
ああ、それがね、トロイハントがそうでしたもんね。
そう。ハントさんもそうだし、まあ僕もそういうことやっちゃったわけだけど、結局そういう人が多いので、それをなんとかしようということで、今回ワンパスワードが実装した機能は、
うん。
そのブラウザの拡張を使って、自動入力されないサイトにパスワードを手動でコピーして貼り付けると警告が出るようになりましたと。
ああ、ほうほうほうほうほう。
なんかね、ポップアップで、あなたの入力しようとしてるサイトは、本当のサイトじゃありませんけども大丈夫ですかっていう確認メッセージが出るようになって、OK って押さないと、パスワードが貼り付けられないようになるという話ですね。
それはなんかどんなポップアップが出てくるかによるなってちょっと思いましたね。
そうね、うん、そうそう。でね、これ、ちょっとまだ僕の手元ではこの機能はまだ有効になってないので、ちょっと試せなかったんだけど、一応これ順次ロールアウトされて、デフォルトで有効になるらしいので、
うんうん。
まあ多分皆さんの手元でも今後確認できると思うんだけど、一応ね、そのメッセージには、このウェブサイト、今あなたがその入力しようとしてるサイトは、ワンパスワードに登録されてるサイトではありませんっていうことが書いてあって、このままもし続けるんであれば OK を押してくださいっていうようなメッセージが出るのね。
うんうんうん。
なんで、ここでもその気づかずに思いとどまらずに、なんだこれって言って OK を押しちゃうようなちょっと注意力がない人は、まあやっぱダメなんだよね。
ああ、なんかその出てくるポップアップのメッセージっていうのはもう定型文なんですかね、これ。
まあちょっと一応説明出てる文章はそんな感じだけど。
せめてこう、今その入力しようとしているやつはこれのやつやけど、今のそのサイトのドメインはこれで全然違うけど、ほんまにええのぐらい出てきたら注意しそうな気はする。
そうね、注意の具合によってはなんかちょっと見逃しちゃう可能性あるよね。
なんかよくわからずはいって押しちゃいそうやし、あと日本語出んのかなこれ。
それもちょっと気になるよね。ブログの説明は英語のメッセージしか出てないんでわかんないけど、まあ、ちゃんとね、そういう多言語対応してくれるのかとかいうのもだいぶ聞いてくるよね。うん、まあちょっとその辺が気になるところなんで、まあ、ぜひワンパスワードもし使ってる人はちょっと今後使えるようになったら確認してみてもらいたいなっていうのと、 まあ、やっぱりこういうね、その手動でコピペはやっぱり危ないので、皆さんも注意してねっていう。
そうですよね。まあ、一番自分で砦で崩しに行くスタイルになってますからね、これはね。
せっかくね、パスワードマネージャーがさ、気利かしてやってくれてんのにさ、わざわざね、自分で無駄にしちゃうなんて、もったいないよね。
ね。
まあ、そういう意味でも、まあ、こういう機能をね、パスワードマネージャー側がやってくれるっていうのは、まあ、これでどのくらい防げるかわからないんだけど、やってみないとね。わからないけど、でもこれで、思いとどまる人は一定数はいると思うので。
まあ、ゼロじゃないですから、効果はね、多少なりともあるでしょうしね。
そうそう。その全部を救えるわけじゃないからやる意味がないってことは全くないので。
そんなことはない、ないない。
うん、少しでも被害が減らせるんだったらね、こういうのはやる意味があると思うので、こういう取り組みは非常にいいなというか歓迎したいなというふうに思いましたね。
そうですよね。これはなんかあれですね、トロイ半島に取り上げてほしいな。これがあったら俺多分大丈夫やったでとか、なんかそういうほんまにやっちゃった人のね、反応を見てみたいですよね。
思いとどまった事例とかっていうのもやっぱり共有されると、あ、こういうことあるんだなって分かるもんね。分かりやすいよね。
そうなんですよ。いや、いい機能ではありますよね、全然。
うん、ちょっと僕も自分でワンパスワード使ってるし、ありがたいなっていうふうに思いました。
ね。こういうのあるとね、なんかその特に事故起こしたわけじゃないですけど、こういうのあるとやっぱり使っててよかったなって、こう、ね、思いますよね。
そうだよね。うん、他のパスワードマネージャーももちろん、いい機能たくさんあると思うんだけど、やっぱりね、自分の使っているそのパスワードマネージャーに限らず、こういうサービスが、こういう取り組みをセキュリティ対策というか、そのユーザーを保護しようという取り組みをちゃんとやってくれてるっていうのは、まあ、さっきのその辻さんのアンケートじゃないけどさ、いいなって思うよね、やっぱりね、使い続けようかなって思うもんね。
そうそうそうそう。そういうのを使ってる自分がまた好きになるね。分かってるな、俺な、みたいな。
それはちょっとおかしくない？
本当に？なんかないですか、そういうブランドってそういうもんじゃない？それを使ってる自分がなんかちょっと優越感に浸れるというか、ないかな。
ナルシストやん。まあ、なくはないかもね。なくはない。
そうですよね。いいですね。なんかこれ、後半にはなんかレポートみたいなのもついてるんですね。このブログというか。ね。
どういう、場合にフィッシングに引っかかる人が多いかとか。
うん。経路とかね、あとね。
うん。いろいろ、そういう調査結果なんかも出てるので、もしよかったらその辺も読んでみてください。
まあまあ、読み応えのある量ですね、これね。
そうなんですよ。はい。
うん。読んでみるといいと思います。
以上です。
はい。ありがとうございました。
はい。
はい。ということでですね、今日はセキュリティの話を2つしたんですが、最後はおすすめのあれでございます。
はい。
今日僕をおすすめするのはですね、なんか過去に紹介したんちゃうかな、みたいなような気持ちもちょっとあるんですけど、
うん。
ネイチャーリモっていうやつ。
何それ？
これは、赤外線のリモコンをエミュレートする IoT 機器って言えばいいのかな。
あー、ほうほうほう。
IoT 機器、はあっても、そもそも元々家にあったものが、IP アドレスを持つのに対応してないとかあるでしょ？例えば、テレビちょっと古いとか、あと、ま、電気とかもそうですよね。電気、照明とかもそうだと思うんですよ。あと、エアコンとかもそうですよね。
うんうん。
そういうふうなものを、ネットワーク内にこれを置くと、登録、最初この一つデバイス、例えば照明っていうデバイスを追加しますっていうふうにすると、その照明が赤外線での操作に対応していると、このネイチャーリモに赤外線通信をピッと送ったら、あ、この機器はこれですね、みたいなのがあって、エミュレートしてくれるんですよ。
あー、なるほど。中継してくれるわけだな。なるほどね。
そう。
ネットワーク対応していない従来の家電製品も、これを通せば使えるようになるわけだ。
そうそうそうそう。
あー、理解しました。
赤外線の通信って、いくつか、メーカーによって特徴があったりするわけで、それで、全部じゃないんですけど、順次対応していく中で、これはこの、どこそこのメーカーのこれですね、みたいな感じで、スマホの画面から、リモコンと同じようなことがほぼできるみたいな。
例えば、じゃあ、自宅で使っている、エアコンが対応していれば、そのエアコンの、その赤外線のリモコンの内容を登録すれば使えるようになるわけだ。
大体、登録されてるものの中には、もうフォーマットがもう入ってるものもあって、例えば、空中やったら冷房、暖房とか、あとなんかハイパワー運転とか、例えばね、そういうふうなものも出てくるものもあるし、出てこないものも、もちろんあるんですけれども。で、これ僕、クラウドファンディングやってた時に支援してたんですよ。
あ、そうなんだ。へぇ。
めっちゃええなと思って。そうね、2016年の末ぐらいに発送みたいな、記録があったんで、 でも僕、2017年ぐらいから使ってんですよね、これずっと。
あ、じゃあもう、9年、10年前ぐらいからか。へえ。
そう。ほんで、まあ、バージョンも今は、ネイチャーリモ3とか、あと、ミニとかですね。その中継するような違う部屋にも置きますが、メインの部屋以外にはこれ置きますみたいなのもあったりとか、結構多岐にわたるラインナップになってるのと、あとあの、音声のやつですね。その、エコーとかアマゾンの、あとはその、グーグルのやつとか、そういうのにも対応してて、まあ IP で繋がっていれば、音声で操作もできるんですよ。
なるほど。
あとはテレビつけて、テレビつくし、みたいな。で、あとはね、便利なところはね、まあ、特に外出る方が多い方はいいと思うんですけど、その、テンプレートみたいなのも用意できるんですよね。例えば、お出かけみたいなテンプレート作って、自分がその、登録しているところのから、位置情報を見て離れたら、全部電源切ってくれるとか、例えば、いうのもできるし、
ああ、なるほどね。はいはい。
うん、消し忘れがなくなるっていうのもあるしね。で、あとは、その、僕、夏場とかよく使うんですけど、その、エアコン切って出た時に、家に帰る前に冷房をそのスマホでポチッとやって、まあ、インターネット通じて命令が送られて、で、家に帰ったらもうひんやりしてるみたいな、いうふうなこともできるっていうのがあるんで、あとはその、まあ、ラインナップにもよるんですけど、湿度がついてたりとか、あとは人感センサーとか、最近のやつだと。で、湿度、あとはもう温度とかいろんなやつがあって、それをトリガーにオンオフできるっていう機能もついてます。
おお、そういうのをあらかじめ登録しておくわけだね。
そう。そうすると非常に便利で。
賢い
僕は
なあ。
これもともとなんか使い始めて、あ、これ便利やなって思ったんですけど、僕やりたかったのは、自分の家の窓が見える外に出て、夜に部屋の電気をリモートからつけたり消したりするということをしたかっただけです。
なんでそんな必要があるの？
未来来てるな、みたいな。いや、なんか面白くないですか？だって家誰もおれへんのに、外から見たら家の電気消えよるんですよ、スマホでポチってやったら。魔法みたいじゃないです か。
まあ、そりゃそうだけどさ。
そりゃそうやけど、仕組みも理解してるけど、いや、なんか。
まあね。
っていうね、やつをやってみたりとかっていうので、非常に便利なんで、そのなんか IoT 化できていないものにも、その間接的にできるっていうことですね。
そうだね、全部のね、あの自宅にあるそういう家電とかがさ、全部対応してればもちろんいらないだろうけど、なかなかね、そういうわけにもいかないだろうから、こういう機器があると確かにいいね。
うん。音声で操作できるデバイスが家にあれば、それと組み合わせてやってみると、ちょっと未来感味わえるんじゃないかなと思います。
はい、
はい。
ありがとうござい
と
ま
いうこ
す。
とでございます。てなことで、また次回のお楽しみです。バイバイ。
バイバーイ。